皆さんこんにちは、こんばんは、マイドッス。はい、というわけでですね、レイブンズナイトを始めていきたいと思うんですが、ちょっと飲み物飲ませて。あー、水がうまい。はい、というわけで、始めていきたいと思います。画面映って、画面見ての通りですね、開始前から、残念なお知らせがございます。アリスさんが音信不通でございます。はい、というわけで、早速、泉式部さん、和骨すくま、ありがとうございます。いらっしゃいませ。さくらんさんもこんばんは。そして、ななしさん、こちらはどなたかわからないですが、お久しぶりです。アマゾンでキャンプ用品探りながら見てます。なんかおすすめのキャンプ用品ございましたら教えてください。確かね、何回か前ですね、アウトドアっていうお題をやった感じですね。アウトドアグッズのお題をやりまして、で、まあその時にそのキャンプ用品とかの話題がちらほら出てたんですけど、なんかね、おすすめのアイテム、面白いもの見つかりましたら、ぜひぜひ教えてください。そして、このパターン慣れてきましたね。慣れちゃいけないと思うんですよ。慣れちゃいけないと思うんですよね。まあでもね、まあまあ、ご家庭の事情とかございますから、まあその辺は、気にしないでいきたいと思います。一応ですね、本日問い合わせはしてみたんですが、返事がないですね。本当に返事がございません。というわけで、ちょっとね、呼び出してみましょうかね。電話かけてみたいと思います。と、音声通話と。お、パミさんですが、いらっしゃいませ。はい、現在呼び出し中です。無理やりアリスさんに LINE とつかましてるっていう状態でございます。まあ効果音聞いていただければわかると思うんですが、思いっきり、まあこんだけ鳴らしとけやとりあえず気づくかな。はい、とりあえず、メッセージだけではなくて、鳴らしてみましたんでね。はい、私はその時いなかったのかもね。まあまあまあ、キャンプ用品ね、おすすめのものございましたら教えていただければと思います。いらっしゃいませ。てなわけでですね、まあ今日はちょっとアリスさんが、現在オープニングからまだ到着してない、なおかつですね、まあ、いつもならちょっと遅れます的な連絡があるんですが、今日はね、どうやら全く連絡がなくてですね、昨日の段階ではお話ししてたのと、あと今日もなんか、いつ頃だこれ、5時か6時ぐらいにちらっと、あ、来た、はい、部屋に到着。あ、はいはいはい、今アリスさんが到着したらしいです。はい、まあ、準備ができ次第入ってきてもらおうかな。今キンコーンっていうね、メッセージが来ました。はい、というわけで、準備ができたら、ディスコードに入ってきてクリアレットでも送っときましょうかね。はい、まあ、安心しました。とりあえずアリスさんは到着したということでですね、まあまあ、はい、岩谷のガスバーナーがおすすめだそうですね、キャンプ用品。まあ、アリスさんが到着する前にちょっとね、その辺気になるところを見ていきましょう。岩谷のガスバーナー、岩谷さんのガスバーナー、キャンプ用品、キャンプアイテムですね。岩谷ガスバーナーと、あ、これ見たことありますね。はい、何でしたっけ、いわゆるガス缶って言ったらいいんかな、カセットコンロに使う用のガスを、直接先っちょのところに装着してですね、まあ、ガスバーナーとして使ったりとかですね、まあ、ものによっては、鍋を焼く用のね、コンロみたいな感じに使えるアイテムですね。いや、はやはや、これはね、 便利そうですね。これ見たことありますね。はい。まあ、キャンプだけではなく、まあ、普通のね、キャンプ用品ではなく、ご家庭用の、ガス缶でも使えるので、まあ、災害時だとかですね、そういったもので、そうですね、そのお水とか、沸かしたりするときにも便利そうですね。こいつはいいアイテムだ。はい。てなわけで、アリスさんにも連絡あったところでですね、始めていきましょう。レイヴンズナイト。本日は第630回放送でございます。第360回放送。まあ、レイヴンズナイトね、15周年記念らしいんですよ。15周年記念らしいんですけど、15周年記念っぽいこと何にもしてませんのでね、どっかのタイミングで15周年と何ヶ月記念的なものをね、やっていきたいかなとは思っております。はい、なんかいい計画とかがですね、思いつけばいいかなとは思ってたりしてるんですが、はい、てなわけで、始めていきましょう。レイヴンズナイト、今日は第630回放送でございます。アリスさんはですね、どうやら今、階段を登ってるというか、階段を登り切ったところでですね、準備ができ次第こちらの放送用チャンネルに入ってきてくれると思いますので、今しばらくお待ちください。はい、では始めていきましょう。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。こんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルで起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、偉大で変で偉人なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、もう一人ですね、アリスさん、今はですね、現在準備中だと思います。この二人でお送りしますので、本日も最後までお楽しみください。というわけでですね、現代人は電気依存症なので化石燃料も大事ですよ。そうですね、まあ確かにね、ありとあらゆるものに電気が使われてて、まあ最近のご家庭でもね、オール電化みたいなことなんかもね、一般的になってきたりしてますが、やはりですね、ガスはいいぞ。ガスはいいと思いますよ。まあまあ、効率電源とかのお話しするとね、話は別になってくるとは思うんですが、よく考えてみてください。確かにね、ご家庭ではオール電化とかになってるケースほとんどあると思うんですが、料理とかの最先端のね、厨房とかなんかはですね、厨房なんかでは、電化の電気コンロとかではなくて、ガスコンロが使われてることが非常に多いと思う。っていうか、まあ普通にね、ガスコンロが使われてると思いますんでね、まあ、それ考えたらやはりコンロはね、電気系よりもガスの方がいいのではないかなって、思う次第ではございます。まあ、今ならね、100円ショップでもキャンプ用品たくさんあるので、この機会にどうですかっていうことではございますが、そうなんですよね、アリスさん、まだ来てないですけど、アリスさんはですね、某ゆるいキャンプのアニメに随分とドハマりしておりまして、まあキャンプ用品ですね、自分のお店、まあ何でしたっけ、100円ショップ、中の人いないですけど、中の人が100円ショップで働いてたりしてるので、そちらでですね、随分と買い込んだりすることもあるそうです。炭火で焼肉、家庭での炭火焼肉最高です。はい、そうですね、私もまあ某ね、大阪に住んでた時にはできなかったんですけど、某うどん県にね、帰ってきてからはお庭でバーベキュー、お庭で BBQ をするようなこともね、機会もございますんでね、炭火焼肉最高です。まあ、その時にね、うちはその何でしたっけ、岩谷のガスバーナーではなかったですけど、そのカセットコンロを利用するタイプのちょっと大きめのね、ガスバーナーを利用して炭に火をつけたりはしてました。はい、もちろんソロもいけます、炭も売ってます。そうなんですよね、100均で炭売ってたりするんですよね、びっくりしました。100円ショップでね、 キャンプ用品どころか炭を売ってることがございまして、まあ一人ソロキャンプ、まあゆるキャンではございませんけどソロキャンですかね、そういった機会なんかも、あるのではないかなって思っております。おっと来たかな、アリスさん、アリスさん、大きなアリスのフルアリス、
フルアリス、
あ、古くない、
アリスって何、
古くないですか、はい、
古くないよ、
古くないですか、新しいアリスさん、こんばんは、
こんばんはでございます、
はい、天使のアリスさんから、今から動くアリスさんに、画面を切り替えていきたいと思います。どれだったっけな、
すんません、
いや全然いいですよ、
お手数おかけしやす
い、いえ、はい、というわけでソロなゆるキャンもいけますというね、そう
ゆるキャン、
ゆるキャンですよ、ゆるキャン、
はい、刀のサビにしてやるぜ、
なんのこっちゃ
え、はい、シマリンのセリフでございます、
あ、そうなんだ、俺ねはっきりと見てないんでね、まだまだ、はい、というわけでですね、うん、アリスさんの、配信画面の準備をしていきたいと思います。ちょっとだけ待ちくださいね、これを、飛び出させる、飛び出ない、ほら飛び出ろ、ぴょこんと、はい、ポップアウトをさせた状態で
飛び出た、
飛び出ました、アリスさんが飛び出ました、はい、飛び出たアリス、飛び出たアリスですね、
僕がアリスだよ、
ん、そうなのか、
はい、違うのかな、
いや違わないです、違わないですよ、
は
い、
ん、
飛び出たアリス、飛び出たアリス、あれこれじゃない、これじゃない、あったあった、はいはいはい、飛び出たアリスちゃんを、画面に表示していきたいと思います、よいしょ、
ん
ー、よいしょ、よいしょ、よこらせい、どっこいせい、よいしょ、はい、というわけでこれこの状態で、切り替えボタンをポチッとな、はい、できた、完璧、はい、というわけでですね、アリスさんが画面に登場していただいたところでですね、本日の、
うん、
本日のお題を紹介していきたいと思いますが、アリスさん、アリスさんイコールシマリンちゃんだったんだみたいな感じでですね、似てるらしいですよ、さっきの
声まで頑張ってます、
さっきのあのあれ、
そうそう、刀のサビにしてやるぜ、
なるほどよ、はい、ちょっとねボリューム調整しますね、こんな感じかな、 OK、 はい、というわけでアリスさんも登場したところでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います、うん、本日のお題はこちらでございます。本日のお題、じゃじゃん、まあすでに出てるんですけどね、はい、鬼人、変人、偉人さんでございます。本日のお題は鬼人、変人、偉人さん、はい、まあまあ世の中にはですね、その鬼人、変人、偉人と呼ばれる、まあなんか天才と変態は紙一重とかってよく言ったりしますけど、まあそういったね、
天才と変態だっけ、おかしいな、
なんでしょう違いました、
おかしいな、
違いました、
あれなんだっけ、天才、んバカとハサミは使いよ、天才と、
え、
変態、
天才と変態は紙一重じゃなかったですか、
天才とバカはじゃなかったっけ、
あ、天才とバカは紙一重でしたっけ、なんかね俺もあまりよくわかる、わ、覚えてないんですが、はい、というわけでですね、
天才と変態はなんで、
バカと天才じゃない、
変態なのか
バカと天才じゃないっていうね、思いっきり突っ込みいただいてます、ありがとうございます、はい、ファミさんはですね、私の役目を果たしました、さらさらということではございますが、まあまあね、夜も更けてまいりました、自分のタイミングでですね、はい、23番さん正解、まさにそうですね、バカと天才は紙一重、バカと天才は紙一重、
やだな、もう、
まあ、そんなわけでですね、
また騙そうとして、
はい、いやでもほら天才と変態って響き似てないですか、
似すぎちゃってまたレシートとベジータが頭の中浮かんだだろ
う、ちょっと待って、レシートとベジータってどういうことだ、
だからさ前にも話したけど、
はい、
お店で、
はい、
お釣りを渡した後に、
はい、
レシートでございますって言うんだけど、
はいはいはい、
ベジータでございますって頭の中にいつも流れちゃうの。
流れねえよ、さすがにそれは。
この間もそう言われたけど、流れちゃうんだってば。
そうか、そうか。
うん。
はい、というわけでアリスちゃんまたね、放送頑張ってっていうことでございますが、ハミさんありがとうございました。
頑張ります。おやすみなさい、頑張ってね。
でもね、そうだな、でも、うん、よく聞き間違い言い間違いとかもね、レシートとベジータは、
え、
いや
似てるんだってば。
そうか、そうなんだよね、そうなんだよね。
そうだよ、ダイダバースみたいなもんだよ。
ダイダバースですよね。ダイダバース、
ダイダ
バース、アジェでしたみたいな。
アジェジェ、
アジェでしたね、ありがとうございました
って、うん、
ありがとうございました、アジェでした。
最初さ、
はい、
こう漫画でもさ、アザースとかさ、
はいはいはい、
アナシアスとかさ、全然わかんなかったけど最近理解してきた。
ほうほうほうほう、
っていうのはもっと難しい言葉が出てきたんだよ、
うん、例えば
あのね、
はい、
多分ことの発端は文豪ストレイドックスだと思うんだけど、
はいはいはいはい、はい、
こう難しい漢字をね、回すごく出てたんですよ、
はい、
で、なりきりとかを小説とか書く人たちが、
はい、
その、まあ、漫画に出ているその漢字を真似して書き始めたからだと思うんだけど、
はい、
だんだん難しいこう漢字を使えばいいみたいな、
ほうほうほうほうほう、
雰囲気になって、
はい、
それであのね、LINE のね、なりきりのオープンチャットのところではね、
うん、
もう読めない漢字ばっかりですよ。
なるほど。
何ですかこれみたいな。呼ぶっていう字の、
はい、
口辺がない右側だけのやつをおって言うよ。
ああ、なんかあれですよね。オス、なんかオスとかそれ系のじゃなかったっけ。
オスとかで、よろしくは、
はいはいはい、
よろしくのよろはよろなんだけど、
うん、
しくが、
うん、
軸だったり、敷物の敷だったり、
はい、
で、お願いがそれで、
うん、
でしますの、ますは、四角に斜め線か、
うん、
何、お米とかお酒測る、ます、
はいはいはい、
になってたりとか、まあ、で、なんか、弟子の出が出だったりとかね、もうなんかね、何人って思っちゃうぐらい。
人弁に難しいとか言って、鬼やらいって読むやつとかですね。
鬼やらい、まさにそんな感じです
。あとは、何でしたっけ、香る具の死と書いて、ヤシとかね。
ああ。
かぐしと、ヤシ、ね。
うん。
これは、ヤシに関しては、もともとは、某二ちゃん用語らしいですけどね。
そうだね。
やつを、つを死に変える文化っていうのがあったっすよね、確か。
ああ、なるほど。
そう。で、やつをヤシって書いて、ヤシを、漢字に変換すると、これになる。でそれでやつっていう意味らしいですね。まあ、そんな感じでその古の文化ね、古の何でしたっけ、読み方とかですね、そういったその昔ながらの、うん、ネット老人会が始まりそうな気がしますが、まあ、その辺はねインターネット老人会がものすごい始まりそうな気がしますが、この辺は、置いておきたいと思います。はい、というわけでですね、奇人変人偉人さん、本日のお題ですね、投稿お待ちしております。歴史上でですね、印象深い人だとか、身近にいる人、最近話題の YouTuber さんなどなど、実在の人物から架空の人物まで、あなたの一押しの奇人変人偉人さんを教えてください。ご投稿お待ちしておりますということでございます。はい、まあ、奇人変人偉人ですね。まあ、そんなこんなでですね、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイトに書いていただいても OK ですし、あとそちらにアドレス載ってます、マシュマロなんかでも OK ですし、こちらの放送はですね、 YouTube ライブ、ニコニコ生放送、あと、ツイキャスなんかでですね放送しておりますので、そちらのコメントに書いていただくのでも OK でございます。 はい、コメントとかに関しましては、随時確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、記事に返事偉人さん、歴史上で印象深い人、身近にいる人、最近話題の YouTuber、 まああのね、俺の親父さんは変人だみたいな感じのね、そんな感じの話題とかでも OK でございますので、ぜひぜひ書いてみてください。ご投稿お待ちしております。はい、以上ですね、以上じゃない、
なんかもうラジオが終わりそうな雰囲気になってきたよ。
いやー、いろいろとね、焦ってるんですよ。焦ってない、ちょっと水飲んでいい、水飲んでいい、
いいよ。どんなお水かな、普通の水かな、それともミネラルウォーターかな。
さあ予想してみよう。
うん、多分普通の水だと思う。
まあまあまあ、普通の水っちゃ普通の水ですけどね、浄水器を通した水道水です。
なるほど。
はい、
最近ね、
はい、
あの浄水器のフィルターがちょっと古くなりすぎて、
うん、
なんだろう、わからないけどちょっとカビっぽいような匂いが
局
的にはするので。
浄水器のフィルターはね、何でしたっけ、記載通りじゃなくてもいいですけど、
うん、
これ何ヶ月で交換してください目安みたいなのあるじゃないですか、
うん、
そこまで、ね、頻繁に交換しなくてもいいかもしれないですけど、ある程度取ったらね、やっぱりちゃんと交換した方がいいと思いますよ。
だよね、うん、もう1年以上経ってるからさ。
あー、それはちょっとどうだろうね。
だから水道水飲んでるよ僕、
浄水器を通さずに。
そうそう、
思いっきり
水道水で氷を作って、
はい、
水道水飲んでて、
うん、
でも別にカルキ臭くないのね。
あ、そうなんだ。
うん、
いやね、あれですね、私なんかはやっぱりね、そのほら、某大阪に住んでた頃、大阪ってなんか水道水美味しいらしいんですよね。
うん、
で、某大阪に住んでた頃に、水道器に、なお水道水の蛇口になおかつ浄水器までつけて飲んでたんですよ。
うん、
で、まあ、たまにね、その大阪住みの時も実家に帰省することがあったんですよね。で、実家に帰ってきて、まあ当然実家の蛇口には浄水器ついてないわけですから、
うん、
その水道水をそのまま飲んだらですね、うわ、なんだこれくせーってなってですね、
うん、
で、もう速攻で浄水器買いましたからね、私、実家の蛇口につけるようの。そう、だからね、普段ね、飲み慣れて、うん、普段ね、水道水飲んでたらわからないんですが、普段そのミネラルウォーターとか浄水器を通したお水とかを飲んでたら、うん、やはり生水はちょっと、うん、まあなおかつその某香川県っていうか、まあ某讃岐のうどん県、うちの実家は結構ね、やっぱり田舎なので水道局から遠かったりもするんですよね。だからそういったいろいろな要因もあると思うんですが、やっぱりね、うん、すごい水道水が臭いと感じましたので、まあ、浄水器のパワーっていうのはやっぱりすごいのではないかなって、うん、個人的には思います。
まあ、そうだろうな。
まあ、そんなこんなでですね、浄水器のパワーを感じたところでですね、何の話してたっけ。浄水器を開発した人なんかもすごい偉大な人だとは思いますよ。
浄水器を開発した人か。
うん、
あとさ、
はい、
こうサバイバルでよくさ、いろんなこう砂とかさ入れてなんかろ過させる機械を作るじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、確かに
あれすごいなって思うんですよ。
そうですね、何でしたっけ、ポータブルってわけじゃないですけど、まあね、何でしたっけ、浄水ポットみたいなもん最近は存在するじゃないですか。まあ、ただろ過だけだとやっぱ限界はあるみたいですけどね。はい、というわけで、お題への投稿をお待ちしております。BGM が鳴らない。 レイムンズナイト RNN ヘッドライン。はい、というわけでですね、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでですね、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくと同時にですね、我々がどのようなことを行ってきたかとかね、そんな感じの、ものを紹介していくようなコーナーとなっております。はい、というわけでですね、早速いろいろなニュースを紹介していきたいと思いますが、まあね、今週の話題というかね、最近の話題だとやっぱりね、オリンピック関連の話題がめちゃめちゃ多いと思うんですよ。
うん、
とにかくそうですね、もうオリンピック関連の話題が非常に多いと思いますので、その中でですね、ちょっと気になるニュースをいくつか紹介していきたいと思いますが、
うん、
はい、これはまずやらかしてしまった感はございますが、
なんでしょう。
まずですね、東京オリンピックとあとパラリンピックのチケット購入者と、
うん、
ボランティアの ID パスワードが盗まれ、インターネット上に流出していたことが、21日政府関係者の取材で分かったそうです。
ちょっとい
やー、まあまあ、あのね、いろいろとね、いろいろとそのね、オープニングだとかね、こう結構問題が出てきてるにもかかわらず、いやー
それはないだろう。
まあちょっとね、踏んだり蹴ったりな感じがね、するような気がしますけどね、これは。これもう本当に、まあ、予算なんかもね、中抜きされまくってますが、情報も中抜きされてる、そんな感じなイメージですよね。はい、いやー、まあ、これでも実際にその漏れた経緯とかがね、はっきりしてないっていうのがあるんですが、インターネット上で流出してたんですよね。ですので、そのハッキングされたのか、それとも、ね、誰かが流したのか、その辺は気になるところではございますけど、ね、まあ、これは、そのね、その個人情報の流出具合っていうのが、その ID とパスワードが盗まれてますから、これね、東京オリンピック、パラリンピックとかチケット購入者と、あとボランティアの方でですね、まあ、ID のパスワードっていうのはその全てのとかではなくて、おそらくこの予約をしたりする際に利用した ID とかパスワードだと思うんですけど、当然そのね、パスワード、ID を流用してる方っていうのはいっぱいいると思うんですよ。ですのでね、東京オリンピックのとかチケット購入するときにパスワードを入力した記憶がある方、そのパスワードを使ってる他のサイトがあったら、今すぐパスワードを変えた方がいいかもしれません。
怖いよ、なんか。
まあこればっかりはね。いやー、でかいでかい話題が来ましたよね、これ本当。
いや、でかすぎるよ、なんか。
はい。
今なのそれみたいな。
そう、このタイミングでみたいな感じですけどね。
うん、大丈夫かな。
まあでもね、何よりも心配なのはね、何でしたっけ、トライアスロンあるじゃないですか。トライアスロンの会場の海の色が大変なことになってるっていうね。
どういうこと？
そう、東京湾で、その水泳、トライアスロンって言ったら、まあ、水泳走って自転車じゃないですか。
うん。
その水泳泳ぐところが、何しかその、海が汚いんですよ。はい。汚いんです。
うん。
で、それで、ちょっとね、その、 ここ大丈夫かみたいな感じのね、なんかそのお水のね、匂いがするみたいな感じの話がね、ございまして、ですんでね、その
水の匂いって、
そうですんで、まあちょっとねこればっかりは、心配だったりするっすけどね、なんかあのゲリラ豪雨とかの影響とかによって通常その下水処理場に行くんですが、その下水処理場へ行くその許容範囲を超えてしまった場合、処理能力、まあ下水処理場のその処理能力を超える降水時にはその処理されずにそのままね、東京湾へ流れ出るっていう仕組みになってるんですよ。まあ、あれですね、洪水防止のために。で、まあ、最近ほら、ものすごい豪雨があったじゃないですか。まあ、その影響っていうのもあるのではないかなとは思いますけどね。はい、元囚人さんからが、人のやることなんでミスもつきものですよっていうことではございますが、そうなんですよね、そのミスはつきものは、わかってるんですが、ね、ちょっとさすがに、オリンピック踏んだり蹴ったりのような感じがね、これ大丈夫かっていうのがすごい心配ではございますけどね。はい。でですね、まあそれのあれかどうかは分かんないんですけど、はい、まあいる海外のね、選手とかがぞろぞろと選手村に入ってきたりしてるんですが、なんと、アメリカの女子体操チームがですね、選手村に宿泊しないことを決めてですね、代わりにホテルで宿泊するという感じでございます。
選手村行かないの？
そうですね、まあ一応ね、まあ、コーチのお話によりますと、なんかまあパンデミック時なんかでのその、パンデミックなんか起こった際にホテルであれば選手とかの安全をより管理できるのではないかと、考えてですね、まあ、こちらもですね、その体操選手のうちですね、千葉県で事前キャンプをしていた際に、新型のコロコロウイルスに感染しちゃったらしいんですよ。で、まあ、現在濃厚接触者は2人隔離してるんですが、まあまあまあ、そのね、いろんな選手が集まったりするとちょっとね怖いっていうのは、まあホテルもね安全かどうかって言ったらとは言えないですけどね。
でもなんか選手村ってなんか逃げられない感じの空間じゃないですか。
まあまあそうかもしれませんけどね。まあ、その選手村のね、状態っていうのもどうやら、ね、非常にそのね、環境があまり良くないっていう話も聞きますしね。なんかあれですよ、外出は控えてくれ的になってるんですが、その選手村の部屋にはそのテレビとか冷蔵庫もない状態らしいですよ。
寝るだけ？カプセルホテルみたいなの？
ベッドがあって棚があって、でそのベッドもなんか段ボールで作られてる的な、まあ、簡易ベッドみたいな感じらしいです、まあね、快適な場所を提供するように準備してきたとは言われてるんですが、まあさすがにね、ビジネスホテル未満はあかんやろうと思いますけど。はい、ビジネスホテル以下未満かな。
どういうこと未満って？
いや、それはビジネスホテルとかだったら普通にね、寝るだけのところでもそのテレビがついてたりとかさ、冷蔵庫置いてあったりとかさ、簡易金庫が置いてあったりとかもするわけじゃないですか。 それよりさす、その安めのビジネスホテルよりひどい環境っていうのは、うーんって思ったりしません？
設備不足。わかんない。だって、
うん、
うん、そんなに変わんないと思うんだけどな。
まあそうかもしれませんけどね。うん、まあまあまあ、でもまあね、日本、確かにね、テレビ置いてても日本の番組なんか日本語で喋ってますからね、見ることもないかもしれませんけどね、うん、まあ、あとはトイレ不足とかね。
トイレ不足は深刻だと思う。
はい、まあ、そんな感じのね、話がございまして、まあ、それ以外にもそのね、何でしたっけ、某ふうたさんがですね、あのオリンピックの CM を自粛したりとかですね、はい、まあ、そんな感じの話題がこうね、後を尽きないではございます。はい、そしてですね、アリスさん、もう一つ、ちょっとしたニュースなんですが、はい、
うん、
Amazon 離れっていう、単語を聞いたことがございますか？Amazon 離れってなんやねん。はい、
なんで？
Amazon 離れっていうのはですね、はい、まあまあ、何でしたっけ、そう、アマゾンに対抗してですね、
うん、
某ふふ店さんやさ、某ふふばし .com さんとかがですね、
うん、
すごくその頑張ってたっていう感じじゃないですか。
うん、
で、まあそれでですね、その何でしたっけ、もともとそのアマゾンさんで購入してた人とかが、まあ、ネット検索とかをですね、よくするようになりまして、ついつい、あ、これアマゾンより安いじゃねえか、アマゾンにはなかった品があるなどとですね、普段は使わないサイトやショップもよく使うようになったっていうのが、まあアマゾン離れとかってよく言われてたりしてるんですけど。
なるほど。
はい、あ、伊達、五十嵐さんこんばんは。す、アマゾン側から離れて生活することですね。それはちょっと違うと思いますけどね。まあ、でですね、まあ、そんな感じでですね、まあ食料品をはじめ家電や文房具とか幅広い商品、いろんなものをですね、よりアマゾンより低価格なものなんかを、まあ買ったりしてたんですが、
うん、
まあ個人事業主さんなんかではですね、あちこちに分散して購入していた場合、領収書のまとめがものすごく面倒なことになったらしいんですよ。
うん、
で、まあお店によっては注文時に領収書の有無を選択するショップなんかもあるじゃないですか。領収書いりますかみたいな感じのね、はい、いいえとかで、そういうのを忘れてた場合、その経費の精算ができなくなったりとかですね、
うん、
そういったのがあったんですが、まあアマゾンさんとかで買うと注文履歴から一発でね、領収書なんかも発行できてですね、まあ、そういう意味でその一括管理、まあ、個人で買う場合は当然ね、安いものをいろんなサイトで探せばいいと思うんですけど、企業とかね、自営業の方とかだったら、まあ、領収書をね、分散してるやつを取りまとめたりする方が手間がかかる。多少安かったとしてもね、手間がかかってそっちの方が人件費かかっちまうっていうようなことがあったりしてですね、まあそういった場合にはその一括で買うのが便利っていうとかですね、あとはですね、うん、そのやはり返品交換とかしなきゃいけないものが多かったりした時に、Amazon さんの融通の聞き方がすごいですね、うん、まあ商品を見つけやすいっていうのもあったりはしますし、まあ品揃えと、あとその管理のしやすさみたいな感じですね。そういったんで、そのアマゾン離れをしていた方がアマゾンに戻ってくるっていうね、そういったのがあったりはしますけどね。まあでも実際ね、その通信販売、通販のサイトっていうのは本当にね、最近そのコロナ禍によっていろんなところが、 力を入れてますから、まあ、そういったね、安いところを探すっていうのも一つの魅力ではございますけど、まあね、その注文履歴とか、あと私の場合はね、Amazon ゴールドのクレジットカードのおかげでですね、
いいな、
いろいろと便利だったりはしますからね。はい、まだあれですね伊達さんどこ住みですか。
たまにピラニアをこう食べてるとか、そんな感じ。
ピラクルとか食べてそうですね。ピラクル、ピラルク、
ピラルク、
ピラルクですかね。あの巨大な魚、あの辺をこうねかじって、いやいやいやいやいやいやはい、まあそんな感じのね、Amazon 離れ、まあ、通販サイト離れ自体はね、どうなんだろうね。はい、ピルクルならよく飲んでましたよ。飲んでた
ピラルクを飲む。
いや、ピラルクじゃないです。ピルクルです。
ピルクルも飲む。
ピルクル。
ピルクル美味しいよね。
ピルクル、何でしたっけ、ヤクルトっぽいやつですよね。
そう。あのさ、ヤクルトみたいなのってさ、
はい、
ピルクルとか、
はい、
あと、マミーとか、
ビックル
とか、
はい、
みんな似たような感じなんだけど、どれが好き？ヤクルトはさ、ちょっと味が濃くて酸っぱいなって思うんだ。
はい。いやね、なんかね、俺ヤク
ルト、マミーが好きです。
ヤクルト系のやつってさ、なんか舌になんか残らへん？
まああのカルピスみたいに残るわけですよね。
そう
の奥に何か引っかかってるなみたいな、ちょっと痰みたいのがこう、うんって。
そう、ね、あれがね、私ね、あんま好きじゃないんですよ。
あー、なんか想像できる。
ビックル推し、ビックル推しだそうですね。
ビックル推し、
ビックルか、なるほど。
僕はマミーだ。
マミー、
全然最近飲んでないけど。
はい、そういえば何だったっけ、なんか令和の時に大正駅で、なんか、あ、そう、平成最後の昭和の日に、大阪の大正駅で明治の R1 を飲むっていうイベントが、
ね、
そう、 R1 もあれも確かヤクルト系じゃなかったっすか。ヨーグルトか、 R1 は、
ヨーグルト
ですね、ヤクルトではなくて。そう、それ、ごめんなさい、R1 はヨーグルトでしたね、ヤクルト系ではなくて。まあ、そう、ヤクルト系飲料か。なんかさ、ヤクルト系の飲料でさ、あの、白いパックに赤と緑のマークが入ったやつ、なんかなかったっすか？ヤクルト系の、ヤクルトのおばちゃんが持ってきてくれた、
ジョアかな、あのちょっと台形っぽい形で、上からゾロブシってあのアルミの蓋に。
いや違う、それじゃない、
あれジョアじゃないの。
はい、ね、
ヤクルトの、
みるみるでもないよな。え、どれだろう。
え、ヤクルトジョアじゃないの。
いや、だからジョアじゃなくて、その四角いパックの。
四角いパック
なんですよ。
じゃあみるみるか。
みるみるかな。
ヤクルトみるみるみたいなの。
なんかね、それがね、すごい美味しかった記憶があるんですよね。みるみるかな。
四角くて丸い水玉模様が縦に並んでる、
あの緑と赤の模様。
そう、みるみるだね。
みるみるか。
うん、
なんかこれね、美味しかった記憶があるんですよね。
僕はマミーが好きだ。
なるほどね。なんかおすすめの飲み物とか、あ、マミー乳酸菌の、あのあれですよね、あの動物の絵柄が書いてあることが多いやつですよね。
うん、毎日もみんなでみー 毎日みんなで。ん？ミー、あれ森永か。
マミーは森永です。
なるほど。
はい、マミーで画像検索するとたまにね、あのミイラのマミーが出てくるのがね。たまにミイラが出てくるのがちょっと笑えるんですけどね。うん、まあだいたい合ってる。だいたい合ってますね。
だいたい合ってるの？
合ってはないかもしれませんけど。まあそんな感じでですね。あとはですね、確かね、もう一個なんか、気になったニュースがあったんですが。
うん。
忘れました。忘れたので、今日のヘッドラインはこの辺に、この辺にしたいと思います、RNA ヘッドラインのコーナーでございました。はい、では続きましてアリスさん、
はい、
商品紹介コーナーいける、
うん、
はい、ではタイトルコールお願いいたします。
アリスの新商品コーナー。このコーナーではアリスがネットで見つけてきた、いろいろな変な商品とか役立つ商品とかを皆様にお伝えしようかなというコーナーでございます。
さあ来たー。
はい、今日別にね、はい、あの2つあるんですけど、
ほうほうほう、
1つは単に僕の趣味で、
うん、
ちょっと一目惚れ欲しいって思ってたやつをちょっと紹介したいと思います。
なるほど。
はい、1つ目、カタカナでベンショット。
ベンショット、
うん、そうすると、まあ、グラスが出てくるんですけど、
ほうほうほうほう、ショットグラス。
弾丸が食い込んでるんですよ。
え？なんてなんて？
え、弾丸が食い込んでるグラスなんですよ。
本当だ。何これ、かっこいい。
かっこいいでしょ、かっこいいでしょ。
なんだこれ、かっこいい。
いろいろあるんですよ。なんかフォローポイントっぽいのから、こう、なんだろう。なんかすごいかっこよくて、
ライフル弾から普通の銃弾っぽいやつから、
そうそうそうそうそうそう、
はあはあはあはあはあはあ、
なんかすごく小粋じゃないですかこれ。
これかっこいいですね。はい、ベンショット。
ベンショット、
まあサイズもね、いろんな、そのロックグラスからね、ビアグラスからショットグラスまでいろいろとありますね。
でしょでしょ。
へえ。
燃えるでしょ。
スナイパーに狙われて、こうね、あのグラスがパリーンとされる瞬間やつですよね。
直前と、
はい、
直前をね、なんかマトリックスみたいな感じじゃないですか。
そう、あのスローモーションで再生された的なところ、瞬間ですよね。
そこでストップみたいなので、はい、ちょっと瞬間的なものがこうズキュンしちゃったんです。
はあ、ベンショットか。これね、おすすめです。皆さん、Google 画像検索なんかで、ベンショットで検索してみてください。これね、まさに。
まさに。
まさに。うん。
初めて。
はい。いやー、これはね、置いてたら、おしゃれです。でもね、1個欠点発見しましたよ。
なんでしょう。
はい、1個欠点発見しました。
なんで？
洗いづらいんで。
そんなこと考えてたらこのかっこよさは語れないぜ。
そうですよね。はい、ニコ殿ではコツいただきました。ありがとうございます。当選坊主さんさん、いらっしゃいませ。こんばんは。
いらっしゃいませ、ありがとうございます。
はい、今はですね、新商品コーナーということで、アリスさんのおすすめの、うん、かっこいいグラス、ベンショット、
かっこいいグラス、ちょっと一目惚れしたグラスでした。あともう一個、
はい、
もう一個、これはね、これどうなんだろうって思ったんですけど、
はいはいはい、
漢字でまず自動、
漢字で自動、はい、
ひらがなで爪楊枝、
爪楊枝、はい、
すごくこの時代になんとなくわかんだけど、これで検索すると出てくる商品がですね、なんかこう、はい、うーんってなったんですよ。
自動爪楊枝。
イエスイエス。
え、 自動爪楊枝入れですか？
そうそう、それそれ。
ほうほうほうほうほうほう。
これちょっとアマゾンの方でちょっと見てもらいたいんですけど。
はい。
めちゃめちゃハイテクっぽいんですけど。
はい。
でも爪楊枝入れなんですよ。
ほうほうほう。
爪楊枝 UV ライトでものすごい殺菌もしますみたいな。
なるほど、 UV ライトで衛生面を守りつつ。
わずか 1.3 秒で開くとはさ、すごいんですよ、なんか。
はあ、はあはあはあははあ、は。何これ？感応センサーが設置され、
手をかざすだけで、
手をかざすだけで爪楊枝が
1.3 秒で
ピョコって出てくれる、出てくるわけですね。
しかも殺菌された完璧な爪楊枝が出てきて、しかも誤動作をちゃんと防ぐ装置もついててですね。
はいはいはい。
なんだかわかんないけど、置くと電源が入るみたいな。
なるほど。はい、自動
そんなため息つかないで。
いや、ため息じゃないですけど、いやこれね、ちょっと
お店とかに置くと、そりゃ衛生的かもしれないんだけど、
はい、
これ置いてるお店あんのかな。
あ
ー、だけどこのレビュー見ると、
はい、
なんか気になった人がやっぱり買っちゃいましたっていう人が結構。
ほうほうほうほうほうほう。
なんか究極の無駄なような感じもなくもないが、なんとも良いみたいな。
あー、まあ確かにね。いやでもそんな爪楊枝使うことある？
まあ多分もっともっと大人の方々とか、うちの母とかも入れ歯にこう詰まっちゃったりとかするので、爪楊枝は毎食後には必要だったりします。
まあでも飲食店には良さそうですよね、デザイン的に。非常にデザイン的にね、かっこいいんでね。そのどちらかというと、そのバーとかそういったところに置いといてさ、さっとこう手をかざすと、あの爪楊枝がウィーンってせり上がってくるんですよ。ホテルレストランとかで、ね、そういったところに置いておくのもいいかもしれませんけどね。
まず爪楊枝入れと思わなくて触んないかもしれない。
あ、まあまあそうですね、それはありますよね。へえ、自動
そのずっと下の方にさ、
はい、
その他の商品が出るじゃないですか。
はいはいはい。
その下のさ、チタン爪楊枝入れとか、なんかチタンでできた爪楊枝、マイ爪楊枝かなとかさ、なんかもう手をかざすと自動で出てくるものはちょっとすごいけどさ、このチタンっていうのもちょっと気になった今。
まあね、何でしたっけ。
それでね、
はい、
従来の爪楊枝入れのあるある、
はいはいはい、
入れ替えの手間がかかる、
今やか
に散らかしやすい、
散らかしやすい、はい、
取りにくい、
取りにくい、はい、
密封性弱くてカビが生える、
はい、
落としたらひびが入る、
はい、
幼い子供にとって危ない、
はいはいはい、
多めに出てしまって無駄になるっていうね、はい、悩みを解消って書いてるんだけど、
はい、
いや、そこまで悩んだことなかったなって。そればらまいちゃったことはあるよ、あるけどさ、
うん、
いや、これすごい真面目な商品なんだけど、なんかね、笑ってしまって。
まあね、うん、まあさまざまな空間に馴染むデザインということでですね、そのオシャンティーな写真の背後に
馴染みすぎちゃって、爪楊枝入れて分かんない、はい、
そうですね、
うん、
自宅ではもちろん、スーパーやパン屋さん、飲食場所、高級レストランとホテルなどにも置きはさらにおしゃれになするって、これ日本語おかしいな、やっぱり。どう考えても日本語おかしいね。うん、そう、大容量、約100本収納可能です。入れやすデザインし。入れやすデザインってなんだみたいな。ね。はい、まあそんな感じで、
はい。
これ
今日の新商品、こうだ。
新商品ですが、なんかものすごいその日本語が気になる商品ですね。
ものすごく回りくどい爪楊枝っていう感じがしました。
はい、ものすごく。無駄究極の無駄ではないけど、
こだわりすぎた 爪楊枝みたいな。
こだわりすぎた爪楊枝。
なんか次のお題でこだわりすぎたっていうのもいいかもしれないね。
そうですね、こだわりすぎたアイテム。まあでもあの何でしたっけ、レビューでですね、
うん、
あのもたもたしてたら爪楊枝はゲットならずって書いててですねあのもたもたしてたら爪楊枝ごと引っ込んでいくのでパッと取らねばならないところがマイナスのようでようなでも面白い商品だなと
面白い
ですね。まあ、そんなね、まあでも結構なね精密機器らしいので、うん、なんかあれですね、まあまあまあ、そういう使ったらしばらく使ってたらね、動かなくなってしまったみたいな感じのやつもあるっぽいんでね、うんうん、うん、まあまあこの辺に関しましてはどうしようもない部分はあるとは思いますけどね、
うんうん、
はい、そんなわけでアリスさんの新商品コーナーでございました
でした。
よっよっとっと、レイブンズナイト、はい、お題のコーナーに突入する前に当選文字さんさん、ニコニコ広告ありがとうございました。おかげさまで現在第2位にランクインしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第2位でございます。何が第2位か分かりませんが第2位でございます。ありがとうございました。
はい、
というわけで、後半戦お題のコーナーでございます。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。 HR です。
ああ、バーチャルネットシスターアリステラフィムです。
この2人でお送りします。後半戦も、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日のお題はですね、鬼人変人偉人さんです。です
です
です。はい、まあまあまあ、あのね、お札に印刷される人物が変わるらしいじゃないですか。
そうですね。
誰になるんか知ってます？
なんか現代の人だけど忘れた。
変わるらしいですけど誰だ人物。はい、渋沢栄一さん。
渋沢栄一、そうだそうだ、うんうんうん、大河ドラマにもなった渋沢さんでしたね。
はい、で新しいお札、まあ、あの20年ぶりにね一新されることになったんですが、新しいお札はですね、千円札にですね、
うん、
北里柴三郎さんですね。で五千円札に、津田梅子さんで、1万円札に渋沢栄一さんが描かれることになるそうです。
うんうん、
でですね、まあ、あのお札を一新する予定なんですが、あの今まで以上のその透かしが入ったりとかですね、最先端技術を使った、うん、ホログラムですね、まあ、これはですね、どうやら5000円札とか1万円札には、最先端技術を使ったホログラムが、世界初の見る角度によって肖像の 3D 画像の向きが変わって見える最新端のホログラムを採用するらしいです。
なんか子供の時によくあったじゃないですか、
はい、
三角のギザギザのさ、
はいはいはい、
あの表面でさ、
はい、
でプリズムによってこう右と左とでこう見ると絵が違う違うみたいな、
うんうんうん、
あれと同じ感じか
な。どうなんでしょうね。
あとさ、500円玉が2色になるんだよね。
そうですね。で、あとですね、千円札にはパッチタイプのホログラムが新たに導入される予定です。
パッチタイプ。
で、まあ、指の感触により識別できるマークなんかの形状変更とか、まあ、うん、犬種枚の配置が変更されたりとか、
うん、
で、まあ、あの額面数字が大型化されたりするらしいんですよね。そうですんでね、そう、1万円札ってさ、1984年から40年間福沢諭吉さんでずっと変わってなかったんですよ。
聖徳太子から、
いや、あの80年、福沢諭吉さんから変わってなかったんですよ。
うん、
だから1万円札といえばね、一諭吉ってよく言われてるじゃないですか。
聖徳太子も忘れないで、
まあ、聖徳太子さんも忘れない、忘れちゃいけないんですが、ね、ですんで、まあまあまあ、今回のその何でしたっけ、この渋沢栄一さんって一体何者やねんっていうところ、まあせっかくの偉人な話題なんで、
うん、映画ドラマ見てちょこちょこ見てたからなんとなくわかる。
あ、そうなんですか。
うん
で、アリスさんにどういう人だとかっていうのはなんとなく、なんとなく雑に説明してもらいたいんですけど、
なんかね、
うん、
千葉の方に、
うん、
なんだろう、レンガをとにかく作るために、
うん、はいはいはい、
なんかやたらとその橋をね、橋をちゃんとレンガで作りたいので、うん、なんかすごいすごいなんか遠くに行って一生懸命こう掘削とかして、
はいはいはい、
なんかとにかく偉業を成し遂げたということだ。すごく簡潔だ。
なるほど。まあ一応ね、ざっと、紹介するとですね、
うん、
日本で初めて銀行を作ったらしいです。
うんうん。
で、まあ会社とか大学つく、いろんなね、会社や大学なんかの設立にも関わってですね。で、まあ一応ね、実業界の父だとか資本主義、日本資本主義の父。呼ばれているような方らしいですね。まあね、一応ね、ノーベル平和賞なんかの候補にもなったんですが、まあまあ残念ながらノーベル平和賞を受賞することはなかったんですが、まあそれぐらいね、すごい方みたいですね。はい、まあ、新しい1万円札なので、まあ、今後はね、1万円札が吹っ飛んでいくときは諭吉さんが飛んでいくんではなくて栄一さんが飛んでいくみたいな感じの表現が使われるのではないかなって思ったりします。
うんうん、でもなぜか苗字の渋沢っていう方が先に来るような気がしてならないんだ。
あ、そうだな、そうですね、諭吉さんより諭吉が1枚
諭吉って言いにくいじゃないですか。
でもあれですよね、アリスさん、
ん、
これさ、
うん、
これさ、何でしたっけ、1万円札がさ諭吉さんから変わるじゃないですか。
うん、
そしたらさ、あの某リトルバスターの図の名言のさ、
うん、
さらば諭吉がさ、
うん、さらば栄一、
さらば諭吉がさ、ジェネレーションギャップで通じなくなる時代が来るかもしれませんよ。
寂しいな、リトバスネタが通じないって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。ね。はい。はい、そしてですね、NHK で今やってるらしいですね。うん、老舗大企業の、建設には大体関わってるのが渋沢栄一さん。しかも当時としては長生きだったそうです。で、ニコニコ動画でも検索すれば、解説動画はたくさん出てくるらしいですね。で、なお NHK の大河ドラマは41話で終了らしいです。
うん、
まあ、そもそもね、リトルバスターズ、リトバス自体が現在通じるかどうかという、
そうだよね、まずそこだよね。
イエーですね。
僕が夏目先輩好きって言っても分かんない人多いもんね。
はい、マザールさん、こんばんは。元ジュニーさん、大河ドラマでやってるよ、渋沢栄一さん。 で、つばきさんいらっしゃいませ。おもちもちもち雪見大福。
雪見大福、
雪見大福を開発した人なんかもう偉人じゃないですかね。
雪見大福、
雪見大福、雪見大福、
雪見大福ね、一時期ハマったよ。
そうなんですか。
うん。
ちなみに初代ガンダムは43話で打ち切りだそうですね。そう、初代ガンダムってね、当時なんか人気がなかったかなんかで打ち切りされたんですよね。
そうなんですよね。
そうで、後で、うん、後になってすごい評価されたっていうのはあるそうですけどね、
うん、僕は再放送でから見始めて、
はい、はいはいはい、
うん、まあよく分かんなかったんだけど、
はい、
ああロボットものってこうなんだな、ふーんって思って見てたんだけどね。
はいはいはいはいはい。
でもなんかその時に兄が、
うん、
なんかなんだっけ、最初やってた時は全然人気がなかったんですとか、ね、とか言ってて、
ほ
う
ほ
う
ほうほ
う
ほ
う、うーんって思ってたけど、
はい、
それからいろんなシリーズがこう出て、
うん、
でみんなその他のシリーズにハマったら初期のガンダムを見るみたいな感じので、僕第1話でものすごいものを発見したんですよ。
はいはいはいはいはい。
ハロがね、
うん、
車の後部座席にピョコンって入るときに、
うん、
めちゃめちゃ巨大化するんですよ。
いやまあ当時ね、あのサイズ感が狂ってるってことはよくあるんですよ。
あるけどびっくりしたんだよ。
はい。
暑い。
でもあれですよね、その最近のさ、
うん、
まあ新しく公開された閃光のハサウェイとかもそうなんですけど、そのなんかサイズ感っていうのをですね、まあ、3DCG をその利用して、まあ、そこからセルに起こしてみたいな感じの手法を取ってるったりしたりしててですね、なんかそのモビルスーツのサイズ感っていうのがものすごくリアルに感じることができる映画っていうのを話をちらっと聞きました。
へー、
はい。
でも僕一番好きだなって思ったのはやっぱオルフェンズかな。次はシードかな。
はははははは。は、なるほど。
オルフェンズ、オルフェンズいいよ、もう泣けるよ。
オルフェンズは見ないとな。
早く見て、オルフェンズ見てからルルーシュ見て。
え、ルルーシュ、うん、あ、はい。
オルフェンズ見ようよ、一緒に見ようよ。
何でしたっけあれ、します、同時視聴みたいな配信します。
うん、うん、やろうやろう。
はい、見たい方はバンダイチャンネルに課金して見てくださいみたいな感じのね。
わあ。
いや、オルフェンズって、
うん、
何でしたっけ、アマゾンプライムってあったっけな、ちょっと待って、
分かんない。
いや、この前までね、俺バンダイチャンネル課金してたんですけど、
うん、
見たいと思ってたものをね、見てしまったため一旦課金止めたんですよ。
おお。
はい、あ、オルフェンスはアマゾンプライムはダメだな。バンダイチャンネルからどっかなんか、うん、有料で見れるところ課金してますかですね。はい、そしてですね、お台場に実物大初代ガンダムを見に行ったらサイズ感リアルに感じられたよ。あー、確かにね、実物の、
ね、
うん、見に行くとあれはね、サイズ感ものすごく感じられると思いますね。
そういえばさ、
はい、
ガンダムっていろんな素材で作られた、こう何々で作られたガンダムとか結構あったじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ああいうのでこう何か変わったものであったかな。
え、それはガンダムの設定話ではなくて、
じゃなくて世の中で、
世の中でそのプラスチック
実物材作ったとか、
はいはいはい、
ほら雪で作ったとかいろいろあるけど、
うん、
なんかすごいのがあったんだけどな、なんだっけな。
え、あれですよ、ダンボールのガンダムですよ。いや、箱にそのガンダムって書いてるやつじゃなく、もうそうですけど、
うん、
その、なんて言ったらいいんだろう。ダンボールガンダムの人じゃなくて、 そのマジでその段ボールで、ガンダムを造形してる本気のやつ。ね。
いや、なんかもっと変な変わったのがあったんだけどな。黄金じゃなくてね、金のガンダムあったっけ確か。純金ガンダムあったかな、うん、ガンダム。なんかいろんな素材で、あった純金シリーズ。
いや、その現役高校生がですね、あの、うん、段ボールで、ユニコーンガンダムを作ってるっていうのがあってですね、制作期間2年かけて作ったやつが圧倒的なクオリティでですね、そういったのがあったりとかですね、段ボール製のガンダム。
純金ガンダムも見てあげて。
純金ガンダムですか、はい、
純金ガンダム、純金ロシャ
ー、はい、純金ガンダム、うわー、キンキラですね。これはあのあれですね、シャーが喜びそうですね。
2600万
ね、はい、ダメだ、風車ガンダムを思い出してしまう。風車ガンダムといえばあれですね、G ガンダムに出てきたネーデルガンダムでしたっけ。
わかんない、 G ガンダム見てない。
いやー、ネーデルガンダムのデザインはあかんって。
ネーデルガンダム、
はい、ネーデルガンダムで検索していただければわかります。もうこれね、怒りますよ、ほんと。
あのさ、
はい、
このガンダム、動力壁かな。
ネーデル台風って必殺技がありますよ。
いや、動力じゃないの？風で動くんじゃないの？
動力じゃないです。はい、
残念。
で、あとね、その怒られそうなデザインといえばですね、ネオネパールの、ガンダムで、マンダラガンダムっていうのがあるんですけど、
マンダラ、
これもね、ネパールの人に怒られそうですね、本当。
なネパールガンダム？
マンダラガンダムです。
マンダラガンダム。いや、これ何かに似てるんだけど思い出せない。あ、なんかあれ、ん、ドグじゃない、なんだろう、なんだっけ、アルハバキのドグではなくてアイアンメイデンか
ね。まあ、あのネーデルガンダムもね、あのオランダの人に怒られそうですしね、マンダラガンダムもね、ネパールの人に怒られそうですよ、ほんと。そのネパールで放送された時どうすんですか。はい、G ガンは半分ギャグ枠っていうことではございますが、そうなんですね、半分ギャグ枠ね。ハローキティのガンダム、確かにね、ありましたね。
もうそんなのもあったんだ。
はい、まあ何でもかんでもね、ガンダムって月ではいいもんじゃねえんだぞ。はい、まあ、そんなこんな、
例えばなんかちょっと気になる漫画があったんですよ。
ほう
なんかおじいさんになったシャアとアムロの話の漫画が、
はあ、なんだろう、
うん、なんかチラッと見てすごい気になってはいるんだけど、はい、ちょっと読んでなかったんだけど、すごい気になってるんですよ。
はあはあはあはあ、おじいさんになったガンダム、じゃあおじいさんになったアムロとシャア、
うん、じいさんアムロ、
まあ、アムロのそのギャグ漫画といえば、あのガンダムさんとか有名ですけどね。
あ、それですね、きっとガンダムさんじゃないの。
いや、ガンダムさん、いやね、ガンダムさんってね、俺最初4巻ぐらいまで持ってるんですけど、あれね、今見たらめちゃめちゃ関数出てるんですよ、びっくりしました。
おう、
そうで、俺途中まで追っかけてたんですけど、まあ、引っ越しとかいろいろとかぶってですね、
うん、
その途中から買ってないんですが、
うん、
今見るとそう18巻も出てるんですよ。
う
ん、機動戦士ガンダムさん18巻も出ててびっくりです、これ。そう、 下手なガンダム作品の単行本より圧倒的に多いんじゃないんですか。はい、というわけでお題がガンダムですかになってるんで、あのお題を戻していきましょう。はい、今日の
偉人でした。
偉人変人奇人、奇人変人偉人さんということでございますが、まあ、例としてですね、アリスさん、
はい、
この僕だってなんだ、はり早く変な人を卒業したいって言うんですが、はい、
変人に憧れる変な人です。
なるほど、変人に憧れる変な人、
うん、
微妙な少女と書いて美少女ってやつですね。
変人憧れるぜ、いつか呼ばれたいんだ。いや、呼ぶ人もいるんだけど、なかなか変な人の方が多いからな。
まあ、アリスさんはどちらかというと、
うん、
どちらかというと、
うん、
変わった人？
変わった人？変わった人ってなんだろう、変わった人。
あ、まあでも変な人やね。言ってしまう。
変な人かよ。
いや、変わった人って変な
人。変な人かよ。まあそのうちで変人って呼んでもらえたら嬉しいな。
まあ私はまあ言ってしまえば変態ですからね。
変だけ同じだね。
仲間、仲間。
人と体。
体。体は人を表す。ん？
違う違う、変態の体。
そうなのか。
で何？
え、変な体で変態ですよ。
え？違うでしょ。
あ、そっか、違うわ。
なんで、なんで体がおっかり言ってんのかと思ったら
大真面目に違うわ。
いや、違うよ、変態は違う。
自分のあの名前のところに書いてるじゃねえかこれ。
ねえ、今度さ、
はい、
そのごめん。あのね、あのね、
はいはい。あ、積もってる間にコメント読みましょうね。ガンダムは JRL とコラボする時代だから、ガンダムさんとトニー竹崎のガンダム漫画、トニー竹崎のガンダム漫画もめちゃめちゃ面白いですね。大真面目なリアルの、リアルものすごいね、絵が上手な。あの真顔でね、ギャグをぶっ放すっていうね、はい、すっごいアイテムではございますが、はい、アリスさん、なん、アリスさんどうされました？
あのね、変態の体の字って、
はい、
よく見たらクマじゃん。
え、いやいや、クマって下に心ないでしょ。
クマ、
え、クマって下に心なかったような気がするんだけど、俺だけ？あれ、ちょっと待って、ちょっと待って待って待て、クマって言うたらアブクマのクマが出てきた。違うな。いや、クマは下が点4つじゃないですか。
変態の体は、あ、そっか、心か、
心です。はい、
安心した。
ニコ動の方でフラワーありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、この、ひまわりってなんだろう、心じゃなくて点が4つですね。はい、クマは、点が4つですね。で、点がなかったら脳になるのか。能力の脳になるんですね。点がなかったら。
なかったらね。
はい。
心がなかったらね。
心がなかったら脳になりますね。
つまり、
はい、
心のある、
うん、
能力の、
うん、
変。
変。変。
変。
ちなみにこのタイというのはですね、物の形や姿、様子や振る舞いなどを、タイっていうらしいです。ですです。
変です。
クマに心がこもったのがね、変態のタイなのかもしれませんが。
心のこもったクマってなんか可愛くない？
まあ、あれですよね、仲間になりそうですよね。
仲間になるクマって感じじゃない？
まあ、 クマを刺激できたらね、あのめっちゃ強いような気がしますけどね。
なんか別の話になってるな、きっと。
はい、別の話になりそうで、なので、お題の方に戻っていきましょう。プーかな。ね、プニキですね、プニキ。はい、プニキの話はそこまでだ。まあ、あのプニキもね、偉大な人だと思いますよ。
うん、
はい、プニキも偉大な人だと思いますよ。はい、まああのね、鬼人変人人さんといえばですね、うん、まああの何でしたっけ、パンジャンドラムってあるじゃないですか。
うん、
珍兵器代表パンジャンドラム、うん、あの開発をした、ね、開発にまあ参加したネビルシュートさんって人がいるんですが、
うん、
実は小説家だったりするんですよね。
へえ。
まああのね、パンコローナーの動画にね、顔出てきたりしてますけど、実はね、そう、小説家の人だったりするっていうね。
そういえばあれの続きはあんのかな、はい、
めっちゃありますよ。第4回まであります。
うん、また今度一緒に見ました。
オーライオーライ、見ましょう見ましょう。
見ましたいです。
どこまで見たかあんま記憶ないんだけど、俺は全部見てるけどね、うん、はい。まあそろそろ第4、
もののけ姫 RPG も見ようぜ
ですね。では、続いて、来ているやつを読んでいきたいと思います。元囚人さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今回は鬼人変人偉人ということですが、まさしく偉人以外の項目は自分に当てはまるものと思っています。
ほうほうほう。
自分で言ってるわけではなくて、周りの人がそう言ってくるので自分でもそう認識しています。そもそも消費者金融をほぼ完走するほど限度額まで借りた挙句、自己破産をしてチャラにして、それでも非行は治らず警察のお世話になること2回、刑務所にも行くありさまで、なかなか鬼人変人の道を歩んできたと思います。すげえ。はい、自分以外の偉人でもっと評価されてほしいなと思うのが、三国志に出てくる、芝居中達です。ほうほうほうほうほう。
中達、
私は三国志がすごくすごく好きなのですが、三国志の世界では有名な諸葛亮孔明さんですね、がとうとう打ち破れなかった、功績があるにもかかわらず、あまり実績評価されていないので、もっと評価されたらなと思っています。あー、なるほどね。孔明さんでも勝てなかったっていう、知略のね。
漫画とかではでもたまに中達さんって出てるよね、はい、なんか。
そうですね、結構ピックアップされてたりするのかな。まあ でもね、なんかあのどうしてもその三国志シリーズってさ、
うん、
あのいわゆるあの御三家とさ、
うん、
その孔明さんとさ、あとその呂布、
うん、
なんかあの本家ではなんか呂布が日本で結構人気があるというか評価されてるのが理解できないっていう話があるらしいですよ。
へえ。
そう、なんかね、それが結構日本のその作品ではね、結構こういいキャラだったりするじゃないですか。
うん、
そう、なぜ評価されてるのかっていうのがね、その、うん、三国志本家のそのね、大陸の方にはちょっと不思議だったりするらしいです。まあまあ言ったらなんでだろうっていうのが、まあ結構そのあれですね、最終的にね、言ったらなんか女関連であれやこれやにあったにしたじゃないですか。
うん、
うん、ですのでね、なんか日本ではその最強の猛者みたいな感じのイメージではございますが、本家では残念な人的な感じのイメージがあるっぽいですね。
そうなのか。
はい、そしてですね、バカメガって検索かけたら、上位に上位に、芝中達が出てくるのであってるのかな、出てるバカメが。でも孔明さんもね、某 光栄の作品の三国無双なんかでは知略とかって言いながらビームぶっ放しますからね。
ビームって、
はい、ビームぶっ放してその無双しますからね。いやー、まあそんな感じのね、まあ、知略なんでしょうね。頭を使ってビームをぶっ放してるんだと思いますが、まあね、はい、では続いて、地天使テルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
Windows 11に必要な TPM バージョン 2.0 に対応していないかもしれないと思っていたら、ASUS の ASUS ですねのホームページを見ると UEFI の設定を変えるといいかもと書いてあったので試したところ、とりあえず検査プログラムでは、OK サインが出てひとまず安心したチェルミムです。こんばんは。
こんばんはです。
さて、偉人変人、奇人変人偉人ということで、この際大航海時代オンラインに出てくる NPC を、まあ大航海時代オンラインに出てくる登場人物って結構実在の人物、結構どころか実在の人物が非常に多いですからね。
うんうん、
はい、まずは、キリングリュウ、みんながこうキングリュウキングリリュウとかキングリュウとかね、いろいろとこう間違え、よく間違えられますキリングリュウさんですね。イングランドイベントに登場、実在した人物です。実際には英国政府の中枢の重鎮にて、一族老頭英国近海を荒らし回った海賊の頭領。海賊の被害報告があっても彼の場合自分の権力を持って握りつぶせたので非常に効率良かったのだが、時の英国女王はスペインなどの国力を低下させるために遠洋での海賊行為、まあ、侵略行為は推奨する一方、英国近海での海賊行為の取り締まりに注力するようになり、これによって、キリングリュウ一族は断罪され衰退、没落への道をたどったそうですね。なるほどね。侵略行為は、まあ、遠洋でのね、敵国を襲う的なね、ものは、よくやられてたりしたんですが、まあ、近海で暴れてたんですね、このキリングリュウさんという方は。そしてですね、続きまして、レスターさんですね、レスター。大航海時代オンラインでは、イングランド英国の王宮にいる、実在した人物。時の英国女王は自分の地位が不当に利用されるのを恐れ、生涯未婚だったが、愛人がおり、その中の一人がレスターだったそうですね。英国女王は彼との結婚を真剣に考えるほど思い詰めたが、彼は女王に内緒で結婚しており、二股をかけられていたことを知った英国女王は激昂したそうだ。ほぼ同時期にレスターの奥様が病死したため、姿勢ではレスターが女王の怒りを収めるために暗殺したとか、女王が暗殺部隊を放ったとかっていう噂が飛び交ったそうです。まあ、この辺はね、ロンドンのクエストに入っているそうですね。でもあれですよね、その地位がね利用されるのを恐れて正代未婚だった、その愛人に浮気されてたみたいな感じの、ちょっとね、女王さんかわいそうな気もしないでもないですが、いやー、でも女王を相手に二股かけるってさ、このレスターさんの肝ったまはマジやばいと思いますね。
まあね、
ね、
怖いもの知らずだよ、
怖いもの知らずも本当にええとこだと思いますね。絶対バレるやん普通に考えて。そしてですね、サセックス博ですね、サセックス博、まあ、これね、当初このサセックス博ね、あの公式の人物名なのにね、放送禁止ワードに引っかかってですね、さあバツバツバツバツさんになってたっていうね。はい、懐かしいですね、さあバツバツバツバツさん。チャットログに出てこれない公式のプレイ、公式の NPC っていうね。はい、DOL ではロンドンの王宮にいる実在した人物です。英国歴史にたびたびと名前が出るものの、特に活躍したわけではなく、 アイルランドにボート鎮圧のため兵力を送ったが失敗している。そうですね、正確には兵力を投入しすぎて泥沼化、それに伴う、戦費増大で英国財政の財政逼迫の一因だそうですね。いやー、これまたね、そう、よく聞きますというか、むしろその名前で有名な感じではございますけど、はい、他に思いつくのは、ワールドウォー2時代の軍人で、鶴岡新道少将ですかね。ロゴ潜水艦艦長から E68 の艦長第11潜水艦隊司令から、慶順五十鶴の艦長になって、北上の艦長、不走の艦長、第31戦隊司令、このすごい経歴で実戦経験ゼロ。なるほど、周囲の評価は爆運艦長ですね。本人は不本意だそうです。ほとんど前線に出ずっぱりなのに戦闘経験ゼロ。不走ではマーシャルまで行ったのに快適せず、戦艦ヤマト沖縄特攻に参加したけど快適前に帰還命令、作戦で出撃してるし最前線にも出てるのに快適しない、わし戦闘しとらんのですよ。普通の人なら運が良いで済むんでしょうが、軍人ですからな、どうなんでしょうな。はい、運がカンストしてますっていうか、ちなみにこの人、15年以上艦長として前線配備されていたそうです。この人が言う不走について、そんな艦船じゃないですよ、速度も結構出たし、主砲砲弾も30キロくらいは飛びました、まあ水平走行は神でしたけど、当たらなければ、かっこ戦闘しなければどうということはないということなんでしょうということですね。いやー、でもこれそうで、これね、そう、まあね、生き残ったっていうのはね、素晴らしいことだと思いますけどね。そう、生き残、何よりも生き残ることが重要だとは思うんですけど、まあ、当時はね、そう、当時はそのね、死してなおっていうようなね、戦術とかも結構取られてた時期でもありますからね。まあまあまあね。爆運艦長本人は不本意、まあもう戦争、日本ね、ワールドウォーズ全世界大戦のからもう何年経ってるのかね、分かんないですけどね、まあ、輸送艦向きの艦長やなということではございますが輸送艦向き、戦闘しなくて済むからさ、です。はい、元囚人さん、 DOL で PK やられることはあってもやったことはないなっていうことですね。まあね、海賊行為はね、まあ相手がプレイヤーっていうのはありますからね。まあそう、 MMORPG でさ、 PK の文化、プレイヤーキラーの文化ってさ、結構忌避されること多いじゃないですか。その、PK とかプレイヤーキラーってさ、結構その嫌われて、でそのシステム的に不遇になっていくことっていうのが非常に多いんですよ。そう、その大航海時代オンラインなんかもそうですし、まあ、それより前のウルティマオンラインなんかもそうだったんですが、まあその言ったら PK がいない、 PK が来れないワールドみたいなのがね、実装されたりとかして、まあまあまあね、そのそう PK さん、そういう MMORPG 系では結構 PK さんが不遇だったりは、不遇になっていくっていう流れだったりはするんですが、まあ最初から PK 禁止のゲームもあれば、まあ最近ではですね、 PK じゃないですけど、その対人戦ね、まあ最近では Apex Legends とかっていうゲームがめちゃめちゃ流行ってますけど、まあそういったものでですね、その人と人とが戦うのを、まあ、主軸としたゲームなんかも非常に 多いっちゃ多いんですよね。ですんでね、まあなんだろうね、ちゃんとね人住み分けができればね問題は起こらないような気はしますけどね。 PK されてもいいよって人はなかなかいないとは思いますが、まあ、されるねスリル感を味わいたい人はね、そういったものを、何でしたっけ、そういったものを、そういったところに行けばいいのではないかなっていう。まあなんだろう、そういう意味ではね、あのちょっと前私がプレイしてましたダークソウルシリーズのゲーム、あれはよくできてるとは思いますね。ダークソウル、はい、というわけでですね、偉人変人鬼人、まあちょっとね、投稿が止まってるので、ちなみに、某半島国のオンラインゲームでは大航海という、海賊とかはできないゲームばっかりだそうです。理由は法律で禁止されているため。はあ、はあはあ、PK 活動が法律で禁止されてる、うん、なるほどね。
はい、やっぱりウルティマオンラインからさ、
はい、
こうなんかなんとかいじめみたいな感じでさ、
はい、
こう日本人もあの頭吹っ飛ばされたりとかしたらしいよ。
そうなの？
うん、
そうなの？
うん、頭をサッカーボールのようにされたらしいよ。
そうなの？
うん、
ゲーム内でリアルで。
いや、ゲーム内でリアルだったら死んじゃうよ。
まあそうですけどね、そのゲーム内ではね、その何でしたっけ、某ウルティマオンラインとかだ、死体の解体とかできましたからね。
恐ろしいな。
恐ろしい世界です。はい、というわけでですね、そう、偉人変人鬼人っていうことなんで、ではございますが、まああのね、私は今日の、お題に関しましてはすごい投稿難しいなって思いつつ、まあ、うん、でも話を膨らませるためにですね、いくつかね、紹介していく、あの私がね、思う鬼人変人偉人ということで、いくつか紹介していきたいと思うんですが、話の輪を広げるためにですね、
うん、
偉人です。
偉人、
偉人です。アリスさん、
はい、
手元に iPhone ありますよね。
あります。
スティーブ・ジョブスさん。
え、なんでジョブス？
え、いやいやいやいやいや、偉人じゃないですか、 iPhone といえば。
そうだけど、
はい、
うん、
そのね、ジョブスさんの、iPhone を発表するときのそのプレゼン、見たことありますか？
ないよ。
ね、今でも見れます。
ほうほう。
そう、iPhone をその発表したときのそのプレゼン、まあ、発表会っていう表現をなんて言ったらいいんだろうね。そう、それをね、スピーチ、プレゼンでのスピーチ、
うん、
何でしたっけ、まあものすごく参考になるというかさ、
うん、
見て、ああこれすげえって思えます。ですんでね、まあ企業の上に立ってですね、まあ、企業とか、まあ、そのプレゼンをしたりする機会とかがあるんでしたら、 YouTube なんかでですね、その iPhone を発表するスティーブ・ジョブズさん、日本語字幕とかがついてるやつのがあったりしますので、これね、まあ、これね、その何でしたっけ、印象、非常に印象的なね、まあ、何が違うのかっていうね、その、まあ、カリスマ性っていうところもあるんですが、結構ね、そのね、その発表の内容とかでも、そのわざとね、そのギャグっぽいっていう表現というか、まあ、すごいユーモアセンスのあるパートみたいなのもあったりしてですね、
うん、
で、まあ画面の転換だとか、そのアピールの仕方とかですね、こいつがそのまたね、非常にインパクトのある作品って言っても過言じゃないと思いますね。
うん、うん、 うん、
あ、まあぜひぜひこの iPhone のプレゼンっていうのはね、見る価値ものすごくあると思います。はい、まあ何でしたっけ、そうこれね、そのジョブズさんが亡くなった後もですね、アップルは成長を、続けてですね、現在時価総額ものすごいことになってますけど、
うん、
なんかでも一応ね、何でしたっけ、そう現在もその 新製品が発表されるときにそのプレゼントが行われてるんですが、
うん、
まあ、これはね当然何でしたっけ、まあ、既存のものがパワーアップするっていう形になるので iPhone 登場自体の真新しさはないんで、
うん、
インパクトが感じられなくなるっていうのもあると思うんですが、まあ、ちょっとねジョブス時代のようなインパクトは今ではちょっと感じられなくなってるかな的なね、
うん、
意見もあるそうですね。
なるほど、
まあ、これは、まあ、でもどうしようもないとは思いますけどね、そのどうしても、ね、うん、機能つけれる機能とかが、そう iPhone 初代 iPhone なんか本当に今までなかったものがマザーに発表されたっていう時ですから、うん、もうものすごいインパクトは出てくるとは思いますけど、まあそれ以降の製品に関しましてはどうしてもアップグレードになっていきますから、まあまあまあまあまあ本当に0から1と違うっていう部分は、まあ、あるとは思いますけどね。
まあね、
まあでも彼がいなかったら今のデスクトップパソコンとかね、そういったもの、あと iPhone をはじめとしたスマートフォンとかですね、そういったもの、まあ、Android のスマートフォンもそうなんですが、それはね、うん、まだ存在しなかったかもしれませんね。はい、まあ、ちなみに話全く戻りますが、海外で、PK の海賊行為とか PK 行為とかが禁止されている理由に関しましては、そういった行為が原因でですねリアルファイトに発展した事例があるので、まあまあまあ日本でもそのリアルファイトに発展した事例っていうのはねいっぱいありますからね。
うんうん、
はい、でですね、ちなみにジョブスさんなんですが、無理な指示ばかり出していたのでアンチジョブスの人も多かったようです。一緒に働いていた人は大変だったみたいですね。
あ、まあ、でもまあさ、はい、それぐらいの人になるとさ、
うん、
まあそういうことになるよね。
そうなのよね、その天才
と似たようなことが、
はい、
例えば、
はい、
あんまり目立ちすぎたいろんな企画とかね、そういうことに対しては、はいはいはい、すぐどこかの掲示板でこうね盛り上がったりすると、それは嫌なことだけれどもある程度ステータスなんだなって思う人もいるよね、やっぱり。
まあね、だからまあ結局ね、その天才と一緒に仕事をすると大変なのかもしれませんね。
なるほど、うん、
天才と一緒に仕事をするとね、その人の頭の中ではその人基準になるわけですから、
うん、
だからそのいわゆるなんでそんなこともできへんねんっていうのがあるじゃないですか。
うん、
なんでそんなこともできへんねんって、いやいやお前にはできるかもしれへんけど、お前と同じステータスの人間ちゃうからねこの人はみたいな感じのね、
うん、
そういったこととかもやっぱあると思うんですよね。
うん、
だからまあなんでできへんねんパワハラみたいなのにねならないような、まあその職場環境っていうのが一番理想なのではないかなって勝手に思ったりはしてますけどね。
うんうん、
はい、アリスさんはなんか偉人とかあります？ちょっと俺だいぶ時間を稼ぎましたが時間を稼ぐっていう表現おかしいですね。はい、
あのね、
はい、
偉人っていうかね、
はいはいはい、
ちょっと母の話なんですけど、
ほうほうほうほう、
まあ、母も随分波乱に富んだ人生を送ったんですが、
はい、
戦争とかね、
うん、
あったけど、初回もしたけど、
うん、
それでね、東京に来た時に、
うん、
チュックリヒ先生、
ん？
チュックリヒ、
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 ほうほう、
この人のね、
はい、
ところでチュックリヒ。チュックリヒ先生、
ドイツの出身の宣教師さんですかね、東京と埼玉で活動した方。
女性の方なんだけど。
ゲルトルート・エリザベート・キュックリヒリさんじゃない？違うかな。
そっか、それでいいのかな。うん、そうだと思う。この人のところで、
はい、あ、四女として生まれてるって書いてるから女性ですね。
うん。で、まあこの人のサイトもあるんですよ。
はいはいはい。
社会福祉なんとかっていう。
うん。
うん。なんかね、すごく可愛がられてたんだって言ってたからね。
ほうほうほうほう。
なんかどんな人か見に行ったら、ええー、そうなの、この人なのみたいなね。
うん、
ちょっとびっくりしたんですよ。
はあ、はあはあはあはあはあはあはあ。まあ、こちらはですね、主に日本の東京と埼玉で活動したドイツ出身の、あの宣教師とか、あと社会事業家、うん、フィランソロピストさんらしいですね。まあ、一応ね、日本国政府から、訓用と法読まれへん。
うん、それでね、
うん、
で母の、まあ、養子に一緒に行った、
うん、
母と一緒に養子になったその、うん、まあ、お母さん全然違うけれども姉妹になったお姉さんね、この間、うんうんうん、亡くなったお姉さんが、東京の方のその金棒、
うん、
金棒宝石、
はいはいはいはい、はい、
ずっと働いてたらしいんですよ。
すげえ。
で、まあ、キュックリヒさんもところのなんかウィキペディア見ると、その宝石、あの金棒宝石の工場に近い赴任先の教会で地域住民を支援しっていう、ここに託児所を設けて、ここにいたんですよ。
うんうんうん、
なんかね、なんかこう、こういう人のところにこういたっていうのもすごいし、
うん、
うん、でね、なんかね、学校もほら、小学校、
はい、
中学校。で、小学校しか行ってなかったのかな、母は。
うん、
で、毎日働いて、で、月に1日だけが休日。で、その休日には500円玉、お給料ね。
はい。
500円玉を握って、映画を見に行ったんだって。
ほうほうほうほうほう。
だからね、相当なんか、1ヶ月の休みが1日って言ったら僕多分耐えきれない。
まあそうですね、今では考えられないですね。
うん、そうなの。だからね、母もなんか偉いな、すごいなって思っちゃってね。
コメントで母は偉大と。
そうそう、母は偉大なのよ。だからね、まあ、母親嫌いとかいうね人たちもね、父親嫌いとかいう人たちもいると思うけど、
うん、
このやっぱり過去を聞くっていうのもすごく勉強になるなって時もすごくあって、
はいはいはいはい、
うん、でこう得体の知れないなんか歌とかも披露されたりとかもしたけど、
うん、
うん、なんか歴史がいっぱいあるんだなってこう思って、
うん
うん、ね、なんかその子供の頃はやっぱ空襲が来てみんなほら防空壕に入って、
うん、
待つわけですよ。
うん、
猿の。で、過ぎ去った後には、
うん、
もう、何、焼け野原じゃないけど、
うん、
それで、タバコ屋さんが、こう、もうね、燃えちゃった後のところに行っては、タバコ拾って、
はいはいはい。
で、お父さんにお土産みたいな。
なるほどね。
うん、ねえ、なんか東京からその新潟へ疎開したんだけど、
うん、
東京駅のところにはもう死体がゴロゴロ転がってて、その中を縫って歩いてその汽車に乗ったって言ってた。
ひえ
ー、うん、ねえ、すごい凄まじかったんだね。やっぱ戦争って怖いなって思った。
いやーね、その、うん、まあ今ではその当時のようなね、戦争自体はまあまあまあまあ何が起こるか分かんないですけど、なんかそのね、戦闘方法とかそういったものもまあ変わってきてますしね、
うんうん、そうだね、なんか目に見えないものばっかりになってきたから怖いね。
怖いですよね。はい、まあそのね、偉人の話題といえばですね、もう最初の冒頭の方に出ました、千円札と ね、5000冊の話、まあ、1万円札の話はしたんですけど、
うん
うん、まあ、1000冊のね、話なんですが、こちらはですね、あの5000冊、うん、5000冊に載ってます、その津田梅子さんって方ですね。
津田梅子さん、
はい、まあ、この方はですね、津田塾大学の創始者でですね、まあ、うん、女子に英語教育の指導というのに、注力した人らしいですね。はい、まあ、現在の、5000冊の図柄に続いてその女性の絵柄になるそうですね。まあ、女児教育の先駆者らしいですね。
うん、
まあ、その何でしたっけ、今でこそさ、
うん、
その男性も女性もね、平等に教育受けられてますけど、まあ、昔はほら、女性は、まあ、女性は教育自体受けれないとかさ、
うん、
そういったものがすごい多かったじゃないですか。
うん、
だからそこで、うん、そういったその女児教育、女性に、教育を受けてもらうみたいな、そういったのの先駆けだから、 今のね、まあ、この時代に、まあ、ある意味合う方なのかもしれませんけどね。
うんうん、
そしてですね、もう一人の、千円札ですね、千円札の、北里柴三郎さん、まあ、こちらはですね、近代医学の父として知られている方で、まあ、感染症予防や細菌学の発展に大きく貢献したらしいです。で、まあ、ね、ペスト菌を発見したという功績もあるそうですね。
おお、
まあ、悪魔の病気と言われてたペスト、
うん、怖いね、怖いね、
ですね。ペストマスクとかね、怖いですよね。
ペストマスクってあのカラスの、
そうそうそうそうそうそうそうそうね、
カラスのかっこいいけどな、
こう見た目がね、見た目が怖いという、
見た目好きだよ。
いやー、どう考えても、どう考えても悪人っすよ、ペスト医師。くちばしマスクね、
うん、
はい、まあ、これね、実際のところ、なんかくちばしの中にはさ、大量の香辛料が詰まってたらしいですよ。うん、
香辛料？
はい、香辛料だとか香料とか、
うん、
いわゆるその悪気性の空気から身を守るために、それを浄化するために香辛料だとか香料だとか、
へー、
そういったのがとんがってたあの中に、うん、
なんかちょっとカルト的だね。
ですですです、
かっこいい。
まあ、もともとのその当時の正気論、正気って言ったらいいかな、悪い空気みたいな感じの、ですです。だから、まあ、ある意味同じ前、おまじないな部分なのかもしれませんけど、
うん、うん、
まあ、これね、ペストが大流行した時代には彼らがね、そのペスト医師が生き残るってこともほとんどなかって、
うん、
で、まあ、そういった医師らがですね、本当にペストの流行を食い止める効果があったのかもね、定かじゃないみたいな感じのですです。うん、まあ、ね、特徴としては、まあ、できるだけ肌を露出させないように全身を覆ってですね、うん、つば広帽子とか、くちばし状をした、筒に強い香りのするハーブや香料なんかを詰めたね、ペストマスクを装備するみたいな感じのね、そういったものが、まあ、典型だったりするらしいですね。まあ、今はコロコロのね、時代だけど、そういう人物は現れないかしらっていうことではございますが、
そういう人物？
ん、いやいやいや、そのね、ペスト医師なのか、アリスさんのね、お母さんのお師匠様の、うんうんうん、お師匠様なのかは分かんないですけど、
うん、
はい、コメントが囚人だけありがとうございます。 ね、コメントはね非常に助かりますのでね、
ありがたいです。
これからもよろしくお願いいたします。
他の方もぜひ書いてくれると嬉しいです。
はい、というわけでですね、いい時間になりましたので、この辺で今日の、はい、お題のコーナーは終了したいと思います。お題のコーナーでした。はい、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、今日はよいしょ、この辺で終了したいと思いますが、来週の予定を先に紹介しておきたいと思います。来週はですね、一応、何でしたっけ、ゲストがいただくことになりました。
どなたでしょうか。
はい、小上ねしぐれさんって方ですね、に来ていただくことになりました。まあ なんかちょっとね、軽くお話しする機会がございました。まあまあなんかね、いろいろと、まあどんな方かって言います、どんな方かっていうのは、来週を楽しみにしておいてください。男性の方ですね、男性の方に来ていただいて、まあまあちょっとお話しようかなって思っております。はい、4連休の方も多い、まあ確かにそうですね。はい、まあそんなわけでですね、それとは別にですね、あと近々ちょっとまだ予定は決まってないんですけど、私自身がその Vloid のモデル作成の 3D モデル作成配信をやるのと、あとですね、まあ最近ね、ほら今話題の Apex Legends ってゲームあるじゃないですか。
はい、
あれが流行ってるのでね、まあ私もね結構がっつりプレイしてるんですよ。
うんうん、
まあ、一人で黙々とプレイするのはそれはそれで面白くないと思いますので、まあ、深夜配信みたいなのもねちょっとしてみようかなって思っております。
おお、
はい、まあ0時半から1時ぐらいからね、まあまあね黙々と練習するだけの配信なので、特にあれはないですけど、タイはございません。
30分だけ。
0時半か1時ぐらいスタートみたいな感じ。
あ、スタートか、
うん、かな。そんなもうちょっと考えてたりしてるので、まあまあまあね、レイヴンズナイトチャンネル登録しておいていただければ、まあ、深夜なのでね、見に来てくださいとはなかなか言えませんけどね、お暇な方は、ね、顔出してくれたりするといいのかな。参加型みたいな感じでやろうかなと思っておりますので、まあ、よろしくお願いいたします。それ以外にもですね、何でしたっけ、アリスさんと一緒に、あれクラフトピアの配信、と、お絵かき伝言ゲームのガーティックフォンってやつもやりたいです。
やりたいです。
はい、そういったのも、企画していこうかなって考えてますので、Twitter チャンネル登録よろしくお願いいたします。ニコニコ動画をお聞きの方はですね、コミュニティ登録ですね、そちらもよろしくお願いいたします。概要欄にですね、概要欄に書いてたっけ、まあいいや。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。来週もまた聞いてくださいね。来週は7月最後の週でございます。7月28日水曜日、7月28日水曜日、いつものように夜10時からお送りいたしますので、楽しみにしておいてください。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター、包丁師のこと、ハリー・セラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time.
おやすみなさい。
Thank you.